新年明けましておめでとうございます。年末から1月1日の朝はどのように迎えられましたでしょうか。例年にない寒さですから、外に出られることなく家で静かな朝を迎えられたかもしれません。皆さんは何か楽しい発見がありましたでしょうか。子供の頃です。お年玉を朝もらったことがありました。キャラメル1個1円の頃でした。私は500円札を1枚、弟は10円札数枚でした。かなり差があります。弟にはそっちはお札がたくさん入ってるよと納得させました。とにかくもらえたので嬉しかったのです。これで何を買おうか考えるだけでなんだか新年が楽しかったのです。大人になって中東の砂漠、ドバクの国で仕事をしていました。新年に何人かを誘って砂漠で初日の出を見ようと出かけました。珍しく雨の時期になり、砂漠の地表にだけ黒い雲が出ていました。地平線でなく雲から出た日の出でがっかりしました。でも楽しんで帰ってきました。ただそれだけでしたが、何か新年から朝早く一仕事を始めた気分になりました。心の中に今年は去年よりいい年になってほしいとの願いや、止まっていることもうまく動いてほしいと思いました。祈りました。神様は私たちをいつもご覧になり、応えようとされることがあります。なそうとされる大切なことがあります。神様は私たちにこうおっしゃいます。私たちに与えてくださるのは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるもの、将来と希望を与えるもの、これを私たちのために計画しておられるとおっしゃいます。私に祈り求めるなら私は聞くとおっしゃいます。私たちの祈りを聞いてくださるとまでおっしゃいます。なぜでしょうか。なぜそこまで天地の創造主なる大いなる神様が小さな私たちにしてくださるのでしょうか。朗読していただいた聖書箇所にそのことがあります。神はご自分にかたどって人を創造された。神様は特別に人をお作りになられたのです。ご自分にかたどってです。ご自身とお話のできる、コミュニケーションのできるものとして人をお作りになられたのです。神様の身思いが何かがわかるのは私たち人間だけです。神様にお答えできるのも人間です。私たちを我が子のように喜んでくださるのです。ですから人をお作りになった時には喜ばれて、聖書にはこう記されています。それは極めてよかった。見よ、それは極めてよかった。人をご自分と交われるものとして生み出された、お作りになったことが創造主の神様にあり特別であったのです。私たち一人一人はそれほどまでに輝かしい存在なのです。大変価値のある存在です。神様が直接命の息を注がれて生きる存在とされたのは人間だけでした。あの素晴らしい自然、動物植物ですらありません。 神様が人に命を与えてくださいました。ですから、他の人が簡単に触れたり、傷つけてはならない尊い存在です。ところが、人間がその意味を踏みにじり、神様とまた他の人々を悲しませ、苦しめてきた歴史があります。しかし、にもかかわらず、人を愛し、許し、代わりに責任を取り続けてくださった神様の歴史がそれを覆っています。救い主イエス様が十字架につけられたのはそのことでした。私は子供の頃、イエス様の十字架の話を聞いたことがありました。でも、その時はそれだけでした。悪くはないが、僕には関係ないこと、乖離しないことが一番だと言っていました。しかし、青年になり、ある時、集会に案内されました。試験勉強の合間にでも行ってみるか、構えていたのですが、その晩の話に引き込まれました。神様は私を愛している。イエス様が十字架についたのは私のためだ。そこまで神様は愛しておられるのか、と心に響きました。いつもなら聞いて、また別の機会でもと通り過ぎていたのに、その晩は違いました。このままでいいのかと自分に問いかけました。十字架が誠のことなら、神様を信じたいと心を開きました。決心しました。私は何か解放された思いになりました。私一人のためにも、長く神様は帰ってくるのを待っておられたのだと、後でわかるようになりました。たった一人が神様のもとに戻り、神様の子供になることを待っておられるのが創造主なる神様です。たった一人でも見失うことなく、どこまでも探し出して愛してくださる神様です。神様は裏切られようが、侮られようが、忍耐されて戻ってくるのを待っておられます。そして、私たちの人生に、災いではなく、将来と希望を約束して果たそうとしてくださる神様です。それは人が神様にかたどって作られ、命の息を直接注がれた存在だからです。そこまで尊いものとして私たち一人一人を見ていてくださいます。もうその神様の身思いを踏みにじるのはやめようではありませんか。わからなければ伺ってみようではありませんか。お答えくださる神様でいらっしゃいます。私は両親のおかげで今日があります。皆さんもご両親、ご家族に支えられて今日があると思います。皆さんはそれに応えられて親孝行されたり感謝なさったりされておられたと思います。ご両親は喜ばれたことと思います。私はわがままでした。神様を信じても傲慢さは残り、自分勝手の主張を通そうとするところがありました。他の人でなく特に両親を苦しめました。元来父と話すことはありませんでした。ある夜遅く、最寄り駅から帰宅するとき、珍しく父が心配して、車で迎えに来てくれました。雨が降っていました。しかし、父と対立していて、車にあえて乗ることを拒否し、雨の中を歩いて帰宅しました。父の心をどれほど傷つけ、踏みにじったことか、私のことで心配させたか、悔いています。今、遅いのですが、申し訳ないと反省しています。でも、天の御国にあって、話そうと思います。 聖書の言葉です。神はご自分にかたどって人を創造された。父なる神様は特別に人を、私たちを創造されました。どれほど私たちのことを思っておられることか。ですから、それでも災いではなく将来と希望を与えると貫いて約束を守ってくださいます。新しい年を迎えました。これを機にどこに向かうかについて考えてみようではありませんか。神様は私たちの失敗を望んでおられるわけはありません。将来と希望を与えると宣言しておられます。私たちはもう神様の前を通り過ぎてしまう、無視無関心でいることはやめようではありませんか。人を作られた神様がくださる約束がどのようなものかを知って、謙遜にこの将来と希望をいただこうではありませんか。そこから新しい年を始めようではありませんか。年末年始を積極的に有意義に過ごされている方がいらっしゃいました。ある会社の筆頭専務さんでした。子会社の社長さんでもありました。クリスチャンでいらっしゃいます。しばらく家から離れ、聖書とノートを持ってご夫婦でホテルに泊まるのです。そこで静かに一年を振り返って、できたことできなかったことを考えます。そして新年をどうするのが良いか、目標と計画を立てるとおっしゃるのです。よくお祈りをなさる方です。私にこう教えてくださいました。それは自分の考えでどうかではありません。まず天地の創造主なる神様はどのようにお考えでいらっしゃるか、どのようになさろうとしているかを謙遜に求めることだとおっしゃいました。一年間できたことを神様に感謝し、新年には信頼する神様に新たな望みを持って祈り求められていました。他のクリスチャンの社長さんも方法は違うかもしれませんが、そのようになさっておられると伺っています。皆さんもそうなさっておられるのではありませんか。私はそのことを学び、改めて神様を見上げ、約束に期待して新年を過ごしたいと願っております。すべてはここから始まっています。聖書の言葉です。神はご自分にかたどって人を創造された。私たちは神様に愛され、特別に作られているのです。新しい年に家族や人々の平和と幸いを祈りたいと思います。神様が与えてくださる将来と希望に期待いたしましょう。神様を褒めたたえ、賛美いたしましょう。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。私たちをご自分にかたどって創造されたことを感謝いたします。そして嬉しい時も、待っている時も、辛い悲しい時でも、変わらずに愛してくださり、お守りくださることをありがとうございます。十字架で身代わりとなってくださったイエス様を見上げ、へりくだり、従うものにしてください。そして新しい年、2022年、神様が約束された将来と希望を私たちのうちに実現してください。私たちが家族や友人たちを愛し、困っている人を助けることができるように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。